今日の取り直してやります。
了解です。
よしさん、
はい、
フィリピン留学体験談ラジオ、よしさんの体験談をお聞きしたいと思います。
はい、
ちょっと今もうベロベロなんですけど
全然もう問題ないです、
ね、大丈夫ですか。
僕もうシラクなんで。
はいはい、
はい、
よしさんって、
はい、
どれぐらいの期間なんですか。
僕はストーリーシェアは全部で16週間、
はい、16週間
で、そのうちの10週間が日本語系のクラス、はい、コースで、はいはい、残りの6週間が、英語しかダメなあの EOP のコース。
それこのストーリーシェアのネポで、
あ、もう全部ネポで、
あ、ネポで最初はサントスハウス、
そうです、
その後メインに行くと。
そうです。
これ何言ってるか分かんないと思いますけど、ストーリーシェアってなんか語学学校があって、日本省のね。でそれがあのフィリピン4校あるんですけど、その中にアンヘルさんのネポボーディングハウスっていうのがあって、でその中でさらにメインとサントスって2つあるんで、でメインの方が英語使ったら、英語しか使ったらあかん、イングリッシュオンリーポリシーがすごい厳密で、で、サントスの方はもうみんな日本語喋りまくりで、16週間やから4ヶ月、
そうです
ね、のうちの、10週間だから2ヶ月半ぐらい。
そうですね、2ヶ月半で1ヶ月半が、
はいはい、2ヶ月半が最初は日本語も使っていいところ。
そうですね。
ほんでその後1ヶ月半が英語使ってあかんところに引っ越して、
はい、ほんでその後は6週間、ターラックの方の CNE1、
は
い、
これがもう驚くことに、この、僕のラジオを、すごい聞いてくれて、それを参考にして、
もうかなり参考になりましたね。
ああそうですか、
はい、
いや僕ね今回正直こんなん録音する気なかったんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
うん、でも久しぶりに来てね、この中に何人か僕のサイトを聞いて、その学校選びも参考にしてくれる人がいたっていうのをもう聞いて、ああそんなに価値があるんだったら、まあ、今回も、まあ、せっかくこっちに来てるから聞いてみようと、っていうのがもう動機なんですよ。
なるほど。
まさに吉さんが、
そうですね、
僕を動かしたと。
かなり参考になりました
からね。あ、そう、
はい、全部聞きました。めちゃくちゃ普通 の語学 の体験なんて書いてあるから、どうするの書けるじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも、はい、中さんがやってます。
誰かここ侵入しようとしたよ。あ、びっくりした。はいはいはい、
中さんが、
はい、気を取り直しましょう、はい、あ、全然大丈夫です。あ、はい、はい、すいません。
中さんが、はいはい、やってらっしゃるサイトは全部音声で体験談を、で直接第三者、はい、第三者からこう直接その学校の体験談が、このストーリーシェアと資源の岩の体験談がこう聞けたんで、
はいはい、
すごい参考になって、全部20個近くありましたよね。
そうですね、
全部聞かせてもらって。
聞きましたか。
はい、
あ、だからこんな風に録音してるんですよ。
そうですよね、まさに僕がやってる側になって、すごい不思議な感じ
で、ね、そうそう、
はい、
みんなを呼び出して、ね、ちょっといいっすかみたいな、
はい、
何するんですか、ね、録音するんですよみたいな。
でなんかこっちはよく聞いてると、もう本当に初心者から This is a pen から本当に
ストーリーシェアね、
そうやってって、そうストーリーシェアはやってって、でなんかサイドバイサイドってテキストとこっちの独自の、はい、CL をリンクさせて繰り返しやっていくっていう、
はいはいはい、
なんとなく僕の中で把握して、はい、で CNE1 は結構もうトークが専門って聞いたんで、はいはい、じゃ僕の中でじゃ最初ここで基礎固めてからトーク専門の CNE1 に行こうかなって、はいはい、その僕の中でなんか、
はいはい、順番がね、
順番を決めて、
うん、
で最初バギオの方にこのストーリーシェア の4個あるうちのバギオの方に行こうとしたんですけど、僕の目当てだった先生がたまたま僕が行く直前になんか病気で倒れて、
真由美先生、
そうって聞いたんで、はいはい、じゃあその方いらっしゃらないんだったら、じゃあその行く期間をじゃあ英語だけのコースにこのネポでやってみようかなと思って全部ここにまとめて、はいはいはい、でちょうどターラックの方もここからすぐ行けるみたいな感じだったんで、
まあ、
ね、じゃあわざとバギオ行くより
は
そっちの方がいいかなと思って、
はいはいはい、でまさに僕が経験したことをなぞろうとしてるわけですよね。
そうですね、まさに。
ああ、楽しみやわ。
で、なんか、よく聞いたら、CNE1 からこっちに来たって人も何人か
い
た
と。はいはい、います。
そしたらやっぱ、向こうは話が専門だって言ったんで、はい、全く分かんない状態で行った方だったみたいで、やっぱそれは厳しかったから、こっちの SSI から CNE1 に行った方が本当にいいと思うよっていうのは、その実際体験された方が聞いてましたね。
まあ、CNE1は学校大きいんで先生の当たり外れはあるんですよ、
うん、
まあ、それはでもどういうこっちの学校でもあって、うん、どこの学校でもあって、うん、先生ってやっぱある程度流動的なんで、
うん、
いい先生はまあもっといい条件のとこ行っちゃうかもしれないし、
うん、
で新しい先生トレーニングしてるわけじゃないですか、
うん、
だからでも生徒の立場からしたらこの先生がどれくらいのスキルか最初わからないでしょ、
うん、
で特にこの学校ってそんな選べないですよね。
そうですね、もう
決められてるんで、はい、だからその先生の当たり外れあると思うんですよ。で CNN1 も、まあ、最初の入学試験して、アサインされるんですけど、向こうの方が規模でっかいんで、先生も生徒も人数がここよりも全然多いんで、だからそういう意味ではその行かれた方でね、ダメって言ってた人いるわけでしょ。
そうですね、あでもそう順番がやっぱ違ってたなっていうのが言ってますね。
さっきストーリーシェアで基礎固めて
から、ね、固めてから行けばってよかったかなっていうの
は、まあ、確かに向こうの方がなんか慣れてる人は多かったですけど、でも別にもしかしたら先生がたまたま運よくハマったら逆でも成り立ってるかもしれない
です。そうですね、
だからまあでもどちらかというとこっちの方がこのなんか教えるストーリーシェアの方がその教えるその教育のメソッドに力入れてるから超初級の人はいいかもしれない。
そうですね、あんまり僕もいろんな先生やらせてもらったんですけど、そんなに外れとかは全くなかったですし、うんうん、
初級には全然問題ないですよね。
そうですね、僕全くゼロから来たんで、うんうん、もう全然もう問題なくいけません、うんうん、安心して授業を受けられました。
それ来る前に僕のサイトを参考してくれてすごいありがたいんですけど、他にもいろいろなんかいろんな情報を参考したりしなかったんですか。
あ、他はもう本当にそういう似たようなサイトもなかったんで、そういうのあればありがたかったんですけど、それはもう学校の体験談だったり、
そう
だ
ね、
ミクシーだったり、はいはい、Facebook だったり、Twitter だったり、一番 Twitter をなんか参考にして、
はいはい、なるほど、
見ましたね。他には気になる学校あったんですけど、やっぱり僕はこの2つの学校
を、他どこが気になりました。
そうです、セブの学校で、まだ日本人の学校、
どこですか、ラングルチ、
なんかハルジェさんっていう方が、
ああハルジェさん、
はいはいはい、やってらっしゃる、なんかそこはなんか自習をなんか、はい、主に置いてて、はいはい、でなんか最低多分4時間、
はいはい、
多分マンツーマンでやって、
はいはい、
それで多分 1個の時間授業に対して、
はい、
なんかその方はちゃんと復習予習をする時間を、はいはい、やってくださいねじゃなくて、ちゃんとここからここは自習時間っていうのを決めてらっしゃるみたいな、
はいはいはいはい、
でそこもなんかそこはなんか日本の教科書をなんか使ってやってるから、
はい、
もうこっちでなんか海外の教科書とかやらないで日本人の教科書を使ってやるみたいな。
はいはいはいはい、僕ハルジェさんお会いしたことないんですけど、
うん、
まあ有名な方じゃないですか。
ツイッターあ、そうなんです
か、ね、はい、で多分ストーリーシェアと結構対極な勉強の仕方なんですよ
みたいですね。
はい、でその僕のか、まあ、知る限りの情報なんで、うん、もしかしたら偏ってるかもしれない。ハルジェさんはもともとフィリピンで勉強したわけじゃなくて、他の国で勉強して、で英語できるようになって、その本を出版したりとか出してますよね。はいはい、そうですそうです。で、あれも読ませていただいたんですけど、まあ、それである程度英語 の、 まあ、身につけることでのメリットとかを語れる人として、そのフィリピンのセブにある学校に途中でコミットして宣伝のとかをやってたんですけど、今は独立して自分の学校をやろうとしてて、でその勉強の仕方はやっぱりそのフィリピンってマンツーマンで安いみたいな、やっぱりマンツーマンで話すことに意味があるみたいな感じだけど、彼はそうじゃないみたいで、もちろんそれも大切だけどみたいなことで、まあ、ストーリーシェアとは結構対局みたいなことはあちこちで聞きますね。
結構対局
みたいなね。それでもその決め手は何やったんですか。
そうですね、やっぱいろんな方のもうやっぱ生の声もそうですし、
はいはい、
その体験談とかはいっぱい、はいはい、やっぱ歴史もやっぱ長い分、
はいはい、
聞けるじゃないですか、
はいはい、
やっぱそういうの聞いてるうちにやっぱなんか信頼感みたいなのもあって、
はいはい、
まだ僕が行こうとした段階の時にはそのハルジェさんのところはまだ出来たてみたいな
感じ
だったんで、
はいはいでね、
実際どうなるかも全然わかんないし、
めっちゃ調べてるよね。
そうですね、僕めっちゃ調べましたね。めっちゃ調べて、で、まあ、できたてらしいで、結構こっちはもう何年かやってます、
はいはい、
やっててちゃんと土台もあって、でちゃんと多分講師の方 の、 指導してるみたいなこともなんかやってた聞いたん で、 でこっちの方がまだ全然できたてのところよりはいいかなって思って、はい、
思ってやってくださ、
はい。そうですね。
で 今、今どんくらいです
か。3週間です。
3週間
はい、
まあ、3週間でここにあと16週間が13週間まだ、
そうですね、ここ、
はい、にいるんですよね、
はい、
3週間経ってみてどうなんですか。
そうですね、もうあっという間でしたね。
はい、来る前と来てからでイメージって違いますか。
そうですね、来る前は本当不安しかなかったんですけど、
ね、
全くゼロだったんで、
はいはい、英語がね、
英語が本当に大丈夫なのかなと思って、 で実際にこう何をやった方がいいのかなっていう、このオーナーミオさんだったり、ハルジエさんだったり、いろんな方の、はい、いろんな学校のオーナーさんが進めてるやつとかを総集し、うんうん、自分なりにまとめて、じゃこれやった方がいいな、これやった方がいいなっていうのをある程度買ったんですけど、うん、実際働いてたりなんだかんだしてると、
忙しい
とね、日本だと勉強も全くできなくて、
できない、
やんなきゃやんなきゃって、本当に行ったら後悔するって自分で分かってるんですけど、
できない、
全くできなくて進まなくて、結局こっち来て焦ってやってるみたいな感じで今、毎日朝起きて、はいはい、で学校授業終わった後とかやったりしてるんですけど、
はいはい、みんなそうですよね、うん、みんな事前に勉強しなかったことを後悔してたりするんですけど、うん、これできないんですよ。
そうですね、後悔してると分かってるんですよ。
分かってる、
絶対に分かってるし、そういうの聞いてるし、はい、そういう体験談もいっぱい読んだし、声も聞いたんですけど、分かってるんですけど全くできませんでした。
やっぱできないと、はい、ほんでやっぱり来て、はい、ああやっとったらよかったと思うんですよ。
そうですね、だからこれ聞いてる人やってください
できるもんならやってるの、
やってる
の絶対、でもその方が後悔する
そうですね、
っていうのがフィリピンっていうのはやっぱりその英語をアウトプットっていうかね、話す機会が作りやすいんですよ。でもやっぱり英語の勉強っていうのはやっぱり単語覚えたりとか地道な作業の積み重ねじゃないですか。でフィリピン来てもそれが全然ない人はやっぱそこから始
め、そうですね、
なんだかんだ言ってもそれやらなしゃあない
ですよね。そうですね、
でそうすると先生と話す時間とか削られていくわけじゃないですか。1日8時間マックスできないじゃないですか。でそうしたら、あ、もっと準備してたらよかったなってみんな思うんですけど、できない。だから逆に言うとね、その準備をめっちゃしてたら、だから例えば日本ですごい英語をその勉強としてはできる人、だけど喋れないという人はものすごい伸びる気がします。
そうですね、僕もそれすごい思いますね、本当に。
で世の中のそのすごいいい体験談はそこら辺を書かれてるんですよ。
そうですね、
前提がね、そいつ結構なポテンシャルあるんですよ。
できる人の前提だから、だから信用ができ
る。でそいつが3ヶ月ぐらいあったらペラペラになりましたみたいなって言うと、うん、みんな、あ、俺もできんねやって思うけど、実はそいつはもともと賢かったっていう。
だ僕も、僕はもともとバカなんで承知なんで3ヶ月だってダメだってもう自分で分かってたんで、じゃあ半年は最低なきゃダメだなっていうのを踏んで、その後僕オーストラリア行こうと思ってるんで、オーストラリアのワーキングホリデーでやっぱ1年って期限決まってるんで、喋れない状態行ってから1年行くのと、フィリピンに半年勉強してから行くと絶対
違う、
知り合う人も絶対違うだろう
し、
で絶対日本人としかつるまなくなるのを絶対もう分かもう想像できるんで、
まあ、
これ
言ったら
多分分かんない状態で行ったら、
分からん状態
で行ったら、ね、分からん状態で行って、日本人の人としゃべんない、しかしゃべんなかったら、なんか全くしゃべらんで帰ってきたって人も何人か聞いたことあるんで、
はいはい、
そんなんで行った意味ないなと思って、じゃあ先にフィリピン
の本土行動、
そうですね、そこを勉強して、
すごいな、
そうですね、 だから僕はそこ行くんで今はこうやって、あ、今ここで勉強せんと、はい、ここ楽しめないんで、はい、今遊び我慢してやんなきゃなみたいな、
はいはいはい、
そうだから結構あのここのね、多分ストレージャーだからここの学校結構遊んでる方だと思うんですよ。ネポは
ネポのサントスは結構遊んでますね今
だから僕も結構やっぱ遊びたいですよ、やっぱ人間なんで、
はいはい、みんな楽しそうに
してるから、楽しそう、本当みんな楽しそうです、仲間入りたいです。でも今楽しいんだらもうそれは楽しめないなと思う、もうそれ分かって、それもね、その勉強したらここに来ただけだと分かってると同様に、
はいはい、
今遊んだらね、あのお互い楽しめないって分かってるんで、もう今我慢しなきゃみたいな、
なるほど、
今耐えられないかなみたいな、
そんなちゃんと事前にリサーチして結構中長期に目標を立てて、
はい、
今こう3週間経ってるんですよね、
はい、
でどうなんですか3週間、順調にいってるんですか。
いや全く痛いですよ全く痛いですよ。
なんでなんで。
いやまず、はい、初についてその次の日に、はい、まずこのまあ、アンヘロスバリバゴですよ。
行っちゃった。
行きました。
ああ
のバリバゴ隊長が行ったところに。
あ
で行かせてもらいましたよ。でも、はい、僕最初に言った通り全くゼロだったんで、
はい、
あの女の子つけたところでまあ喋れません。
あ
喋れないんで、
はいはい
はい、まあアウトプットし、ね、したいんですよこっちも、はいはい。したいんですけど、はい、僕の中にインプットしてる能力がもう皆無だったんで、
はいはい、
出すものがやっぱ出すものがないんで
出しても通じないと
そうなんでもうあれですあの これはもうやっぱある程度あの僕の中にインプットしてから行かないと、はいはい、やっぱアウトプットはいいのは知ってるんですけど、はい、インプットしてないやつがいくら行ったところで意味がないじゃないですか、
はいはい、確かに
そうですね、だから僕は行きたいんですよ本当は、
はいはい、
本当はバリボー行きたいです、はい、でも、はい、今行ったところで、は
い、楽しめない
楽しめないと、ま、
もっとね、上達した方がもっと楽しめるから、
はい、そうですね、
勉強しようと、
はい、
自分をこうコントロールしてるんですね。
そうですね、
すごいじゃないですか。
エラーと思う。いや全然全くすごくないです。だから僕今までしてた人が今楽、多分今楽してると思うんですけど、今までやってこなかったから今苦労しなきゃ
な。なるほど、はい、いやそこまで客観的に自分を見えてるっていうのはすごいと思うんですよ。っていうのがほとんどフィリピンに来てすごい落ち込んでる人っていうのは自分の実力とかそのマイルストーンが最初からずれてるんですよ。あ自分の実力だったら3ヶ月じゃ無理なんだけど、なんかあんまり知らないから、うん、あまあ3ヶ月ぐらい住んでたらペラペラかなと、うん、でそのペラペラっていう言葉が指す意味っていうのも人によって違うんでしょ、
う
ん、
そうですね。
でそれがある意味ペラペラになると思うんです3ヶ月でおったら、うん、3ヶ月前よりね、うん、でもそれをその冷静に把握できてないと、うん、そのペラペラになった時にさらにそのもっとペラペラな人の差をね、うん、初めて知って、うん、あこの山はまだまだ高いんやなって分かってへこむんですよ、うん、
なるほど。
これそれが最初から把握されてたら、うん、そのへこまないですよ。だって英語の習得なんで、うん、そんな甘くないし、うん、僕その辺の人と話すのも全然できるんですよ。あ全然笑かせれるし、うんそうですね、全然仲良くなれるんですよ、うん、でも自分の英語のレベルで高く知れてるんですよ、うん、だからそういうことを先生に言うんですよ。僕のレベルはまあこれぐらいやから、うん、まだこういうことやらなあかんとかいろいろ言うと、うん、いやあなたはもっと自信を持ってとかめっちゃ言われるんだけど、うん、いや俺めっちゃ自信あると、うん、だけどやっぱりまだまだ自分のレベルってボキャブラリーもないし表現力もないし、うん、その簡単なショートセンテンスでね、うん、その仲良くなるのはできるけどやっぱりもっといろんな言い方あるし、うん、それ日本語で話してるぐらいのことを全然英語で話せないから、うん、まず表現力を増やしたい。
なるほど。
言ってでそれを、まあ、得るために、まあ、来てるんですよ、うん、でもそれが分かってなかったら、うん、それを知った時にガーンってなって、うん、であこの期間じゃもう無理なんだって受け入れた時にもう超落ち込んでる日本人僕何にも見たことありません
。あそうなんですか、
はい、だからそれはなんか世の中の体験談とかが、うん、もう綺麗なとこだけ書いてるのを鵜呑みにして。
そうですね、大体書いてるのは3ヶ月でいればいれば喋れるようになると。
喋れるようになりますよ間違いなく。ただその一言の指す意味って人によって違うでしょ。
どの範囲喋るのかっていうのは
どの程度
そいつが どこまで行きたいかによって変わってくるから。
目的によっても違うじゃないですか。
日常会話なのか仕事で使いたいのか。
そうなんですよ、うん、旅行で使う英語とその仕事で使うレベルで全然違うし、海外で就職したいのか、うん、トイックの点取りたいのかによって違うじゃないですか、うん、
勉強する方法も違ってきます
ね。違う違う違う。で僕に関して言うと僕別に綺麗な英語を勉強したいとも思ってなくて、うん、僕の周りで英語ペラペラな人って、うん、僕が聞いても英語めちゃめちゃなんですよ、下手くそなんですよ。でも仕事で全然使えるし、うん、商談も成立してるし、うん、外国人の友達いっぱいいるんですよ、うん、彼らみんながシラブルとか知らないと思いますわ、うん、ただ海外で生活した経験もあって、うん、その発音はそんなきれくないかもしれないけど、うん、それも自分で自覚してるけど、うん、でも英語できるんですよね、うん、困ってないんですよ、うん、だから僕はその別に通訳になりたいわけでもないし、うん、きれい英語でプレゼンしたいわけでもないから、僕の周りのその英語で仕事してるような人らぐらいに最低になりたいんですよ、うん、笑かしたい、
うん、そうですね、
自分の言いたいことを言いたい、うん、自分の伝えたいことを伝えれたら別にそれが少々ラモスぐらいになっててもいいんですよ、うんうん、ラモスとかセルジオ・エチゴとか正しい英語も絶対日本語は喋れないと思うんですけど、でも全然コミュニケーションできるし言いたいこと言えてるじゃないですか。それでも別に逆を言えばそれの方がおもろいかなみたいな。あちょっと外人からしたらこいつの英語ちょっと変やけど、うんうん、なんかちょっと、ね、例えば日本語で言えば関西弁みたいなね、うん、ちょっとスタンダードじゃないのがおもろい、うん、で別にそれでも僕はいいと思ってて、うん、なんなら僕は通訳になりたいわけでも何でもない、うん、でそれが必要な時は通訳を雇うから、うん、でそういうのがでもあんまり目標がなくて英語が上達したいでぼんやりしてると、うん、ここに来て多分初めて分かると思うんですよ、うん、英語を学ぶっていうのはどういうことかとか、うん、でそれでガーンってなって、うん、へこんでるみたいな、うん、やからってないやなのは多分どこの学校にもいると思うんですよ。それも広告が良すぎるんですよ。
そうですね。
でだからそういう意味ではすごいリサーチして、うん、まあ、僕のラジオも聞いていただいて。
そうですね。いや僕性根がもう本当不安症じゃないですけどビビりなんで、はい、だから なんかでっかいことするんだったら事前にめちゃくちゃリサーチして、はい、失敗したくないっていうのがあるんで、
はいはい、
もう徹底的に調べないと怪我さまないみたいな。
それはね僕の怪我を治癒してくれたことも証明されて昨日ワンハンドレッドアイランドっていうね、その、まあ、島がいっぱいあるところに行ってね、アイランドホッピングっていうその船借りてその島を巡るっていうのをやってきたんですよ。 その時にあの海にあの滑り落ちてしまって足ボロボロに傷だらけになってね、最悪な状態になったんですけど、帰ってきたら彼が、いや僕薬持ってますよと思って言ってくれてね、持ってきた薬がね膨大な量あるんですよ。どこまでエマージェンシーを想定してたんやっていうぐらいのいろんな薬があって何でも持ってるんですよ。それで僕もあの帰り薬局とかでねガーゼとか包帯とか買ってたんですけど、なんかこれ擦り傷の傷に塗る薬ありますけどとかなって出してくれて、あそんなん持ってんねや。その多分性格なんでしょうね。
そうですね、うん、やらないとなんかいけないみたいな不安で、
いやだから まだ3週間やから、
そうですね、
まだこれからじゃないですか。
そうですね、
まだまだ道のり長いでしょ。
長いですけど、でも3週間こんなに早いんだって感じだったんで、多分これ 4ヶ月だろうと多分あっという間に過ぎちゃうんだろうなと。だから1日じゃあ明日、僕の性格は明日やろうか今度やろうかみたいな感じで分かってるんで、そこはもう我慢して、1日、だから僕目標なんか1日この時やりますみたいなこう昨日作ったんですけど、ある程度持ってきた教科書を最低3週はやりたいんで、で、そのフィリピン帰るまでの日数と、で、まあ、日曜日は休むとして、うんうん、で週の6回で、確か114日あったんですけど、それプラス教科書の枚数とか全部足したやつをまた割ってとかして1日でこんだけやればいいかなみたいなを計算して、じゃあ1日これを教科書は1日こんだけやって、これはこんだけやってってやったら帰るまでには何週できてますみたいなやつを作って。
それやってんのちゃんと？
あ、それを今までは中学校の文化やってたんですけど、それ以外は結構持ってきちゃったんで、
はいはい、教材
それを終わらすためにあと一体こんだけやりましょうみたいなやつを作って、
へ
え、で多分そういうことしないと多分やんなくなっちゃうんで、1日こんだけやればいいかなって、だからそれはやって。
すごいな、これは。だからこんなこと言ってる人が1年後どうなってるかっていうのが気になりますよね。
いや、そうですね、本当にやんないと、僕本当わかんないんで、やんない
と。ちなみにね、なんでもそもそも英語を勉強しようと思ったの？
そうですね、まず外国人の方となんかこう絡める機会が何回かあったんですけど、こう全くわからないんで、
はい、
なんかノリではいけるかもしれないですけど、それ以上発展ないとか何回もあったし、はいはいはい、であと、元々オーストラリア仕事辞めてオーストラリア行きたいなってあったんで、それで今の状態で行ってもしょうがないなってなって、その時と同時にフィリピンのこと知ったんで、でそのどんどんどんどん知って、長さんのサイトとかも調べてって、はいはい、じゃあ行こうかなと思って。
へえ、何をきっかけに知ったんですか、フィリピン留学。
そう、友達がなんかフィリピン留学のことを知ってて、それでフィリピンのやつ調べたっていろいろエージェントがいっぱい出てくるじゃないですか。
はいはい、
んで、あ、最初セブしか出てこなかったんですよ。セブしかないのかと思ってて、
はいはい、
でバーって出てきて、でいろいろ調べてたら、あ、他にも他の島とかにもあるんだって言って、あ、日本人系とかあるんだ、
はいはいはいはい、
でその中でもちゃんとしたとこ、あ、こういうとこあるんだと思って。
なるほど。
でじゃあ今度この人たちはどういうことを思ってたんだろうとか、うん、どういう感じだったんだろう、どういうカリキュラムだったんだろうとかブワー調べてって、
うん、
で行き着いたのがこの2つ
の方ので、2つってのはソルシアどうしてんの。
そうですね、
僕と全く同じって思われ
てめちゃめちゃ参考になった
んです。ああ、そうですか、はい、それで今3週間やってみて自分の上達を感じれてるんですか？
いや、全く感じないですね、まだ。
飲みに行っては大変な目に遭い、飲みに行っては大変な目に
遭い、まあ、なんとなくやっぱ最初がゼロだとしたら、はい、まあ、2レベルぐらい上がったからぐらいです。
はいはい、あ、まあ、
100レベル中ですよ。
はいはい、レベル上がってると。
だから少しはやっぱ上がってると思うんですよ、はいはい、やっぱ慣れて、まだやっぱ慣れてるんで、
うんうんうん、
ただ3週間で、うん、そんな急激に伸びてはないですね。
まあそりゃそうだね、うん、1日何時間やってんの？
僕はマンツーマン4時間なんですけど、はい、その他に自分でさっき言ったこんだけやるみたいなやつを、
あ、自分のミッション、
そうですね、他にやってるんで、はいはい、結構やってます。
グループレッスンも取ってますよね。
そうですね、グループレッスンはもともと入ってるんで、はい、まあ、4時間プラス2時間で合計6時間なんですけど、はいはい、ただ1時間しか出ない、出てなくて、
はいはい、
グループレッスンはあとは勉強してる分で。
えらいね。日本で何してたの？
車屋の仕事と、あと自販機のルートのドライバーみたいなやってたんですけど、
それやめて。
そうですね、やめて、
うん、でオーストラリアで、 働ワーホリみたいになって、その後なんかどうしようっていうのはあるんですか？
そうですね、そんな明確にこれやりたいってはないですけど、そうですね、やっぱ僕結構環境に興味があるんですよ。例えば前原発とか、津波とかあったじゃないですか、でそこからなんか電気がどうたらこうたらとかで、ソーラーパネルとか、すごい興味があって、なんかそれでなんかそういう輸出入じゃないですけど、そういうの関われたらいいな、環境関係になんか
環境の
環境とすごい興味があるんで、まあ、今のところですよ、まあ、行ったらなんかまたオーストラリア行ったらまたあるかもしれないし、まあね、どうなるか分かんないですけど、まあ、その明確にはないですね。でも、まあ、とりあえず今の目標としてはまず喋んなきゃしょうがない、じゃあ喋んなきゃ、喋るために何しなきゃいけないのかっつったら、じゃあまあこれやんなきゃいけないっていうのを多分もう把握してるんで、じゃあ今これやろうみたいな。
なるほど。そうですね、まだ若いよね。
僕今23ですね。
ほら、できる。
できません、できません。
23ならまだまだ、まだまだできる。
できますか。
はい。俺なんか38やからね。
なるほど。
15年経ってもまだここに来てるぐらい、15年のアドバンテージあるから、全然いけると思うよ。1年、2年、道草したところで、全然できると思う。
なるほど。
楽しみやな。
頑張ります。
16週間、4ヶ月やって、オーストラリアが1年、はい、1年4ヶ月ぐらいですよね。
CNN は明日だけ半年ぐらいなんで、
1年半ぐらい。だから1年半ぐらい後にまたインタビューさせてください。
いや、ぜひお願いします。はい、僕なんかでよければ。
この音声聞きながら振り返りましょう。
そうですね。
はい、甘っちょろいこと言ってんな、言うかもしれないし。案外できてるなっていう話で、それが面白いなと思うし、
案外その予定通りにやったやつが本当に良かったよってことを言えるかもしれないです。
俺はあんな言ってるけど間違ってましたって言うかもしれないし、別にどうなるか分かんない
わかんないですけどね、
でも自分でちゃんとその1年半っていうマイルストーンを引いて、で、まあ、ここに来るのって、まあ、それなりにみんなリスクを背負ってくるわけじゃないですか、日本の生活を出て ね、
はい、
だから、まあ、そういう意味ではもうやるしかないみたいなの環境の中に、まあ、自分で身を置いて、まあ、頑張ってるから、そういう人らが、まあ、結果を出してほしいなと思うし、まあ、結果っていうのも、まあ、曖昧ですけど、まあ、自分が満足したかどうか、なんか、まあ、やらんで後悔するならやって後悔した方がいいって、よう言いますけど、まあ、それもね、言うのは簡単だけど、なかなかできへんから、だから、まあ、こういうとこ来てる人ってのは、まあ、みんな、そんなにリスクをね、分かって、ね、来てるわけだから、頑張ってほしいなって僕も思うし。
そうですね、頑張りますね。はい、
なんかこれからフィリピン留学を検討している人に対してメッセージがあります
か？そうですね、まあ、最初に言ったんですけど、はい、今できることこっち来てやっぱやらんでもいいことは、今僕がまさにやってること、中学の文法だったり単語だったり、忙しいのは分かってるんですよ、分かってるんですけど、やってほしいですね、やっぱ、
ちゃんと勉強してから来い
と、文法、単語とか、日本でできることは、こっち来たらその分できることはやっぱり、いっぱいこっちでしかできないことを、やっぱアウトプットだったり、そういうのが最初の段階僕みたいにできないんで、こっち来てやんないとアウトプットできないみたいになるんだったら、その時間もったいないんで、やっぱ日本でやってください、
ちゃんと勉強してから来て
ください本当に、絶対後悔するんで。
なるほど、
消してくれよかったな本当ですよね、本当後悔しかないですよ。
ほとんどの人が勉強せず来てると思います、まあ、それでもいいんですよ、それでも価値あると思いますよ、だけど、まあ、してきた方がベターやったなって、ね、まあ、思うことはあると思うので、
まず中学校の文法1から3年と単語、中学校の単語だけでもやったら全然違いますね。
まあ、僕も全然勉強せんできたんで一言言えないですけど、多分やってた方がもっと伸びただろうなっていう、
伸びが絶対違いますね、
その吸収力がね、全然違うと思うんで、
一人もなんか単語が分かんないと何言ってるのか分かんないし、
単語知らん
とね、一日辞書とか僕今調べてるんですけど、そんな時間もったいないし、
確かに時間がね、だからそういうのいっぱいこうインプットして、フィリピンでめっちゃアウトプットして、でまた授業でインプットしてっていうのを繰り返したら、まあ3ヶ月でもすごい劇的に伸びるかもしれない、
それだったらもう3ヶ月でも全然変わってくるかなって僕は思いますね。
僕でもいろんな人にインタビューしてるけど、3ヶ月ほんまに死ぬ気で勉強してる人はやっぱ結構上達してます。でも共通してるのは結構死ぬ気で勉強してますわ。あんなに勉強したことないっていうぐらい。
そういう人たちは、例えば平日は死ぬ気で勉強して、何時間か知らんすけど、土日はもうアウトプットにかけるっていう、そういう人たちが共通、それは共通してるんですか？
いやいや、まあインプットとアウトプットってバランスなんで、別に週末にアウトプットは別に決めたことないです。 はい、だから別に平日でも別に授業の中でもアウトプットってできると思うんですよ。うん、準備してたら。
あ、なるほど。
だからでも語学ってインプットとアウトプットの繰り返しだと思うんで、うん、それをもう死ぬ気でやった人っていうのは3ヶ月で劇的に、よく言うじゃないですか、急に分かるようになるって。
そうなんですね。
それみんな言いますよ、急に分かるよう
になった。そうなんですか。
急に喋れるようになった。
その時に早くなりてえな。
で、僕はあんまり自分でそういう機会あんまり感じたことないんですけど、でもみんな言うからあるんやろな。
でもそういうこと言ってる人はやっぱ共通して死ぬ気でやってる人なんですね。
でもあのずっとやってるから、ある瞬間やっぱり、あ、まあ、やってたな。あとは長くいる人。
ああ、は
い、これもう密度の話なんで。
あれ半年のレベル
ですか。そうだ、別に長くいたらそれなりに勉強してたら、うん、あのもうできるようになると思いますよ。勉強は必要ですけど、それをこの密度濃くするかどうかは、その人のペースなんで、
そうですね、
どっちでもいいじゃないですか。
うん、そう、だってどんだけ濃いのやつをそれを3ヶ月でやるのか半年でやるのかみたいな。うんうん、
だまあそれ自分のペースに合わせて最初から決めたらいいと思うんですけど。まあ、でもせっかくあの、まあ、よくあるのは3ヶ月ぐらい来てたけど、うん、最後の方だったら、まあ、せっかく来たから遊びに行きたいなと思って、うん、週末旅行ばっかり行ってるとかね、うん、でも別にそれはそれで僕いいと思うんですけど、うん、でも、まあ、英語を勉強する機会は減っちゃうかもしれないですね。うん、まあ、だからまあいろんな楽しみ方があると思うんで、僕は、まあ、全然知らない人とかは一回見に来たらいいかなと思うし、うん、まあ、そんな簡単に長期休暇日本では取れないかもしれないですけど、うん、でもまあ来たら面白いんちゃうかなと。
そうですね、やっぱいろんな人いますよね、うん、本当に。
あ、そのここの学校とかに、
まあそう、まあ、この僕はこの学校しか分かんないですけど、やっぱいろんなタイプ、年齢もそうですし、うんうん、いろんな職業もそうじゃないですか、うん、やっぱいろんな考えだったり面白いですよね、やっぱ
そうですね、うん、いや特に若い人とかはすごい面白いと思う、うん、変なおっさんいっぱいいるから
。そうですね、うん、
変な女もいっぱいいるから
変な大人いっぱいいますから、ね、そう、
いやでも基本的にみんなすごいいい人ですよ。だから日本と違ってみんなその自然というか自己表現が自然すぎるから、その、まあ、時にはすごい手がかかったりもするかもしれないけど、あんまり気を使わんでいいから。
そうですね、
うん、もう嫌やったらもうお前向こう行けって言えるような。
そうですね、あんまり変に気使わんでいい。
そう、日本とは日本と気の使い方違いますよね。僕はすごい居心地がいいんですよ。
そうですね、
そっか、こんな感じかな。結構話しますよ。
そうですね、結構話しますか。今
30。
いや本当に僕でもまさか長さんに会えると思ってなかったですよ。僕だってその去年見させてもらって、あの僕からしたら今年有名人みたいな結構勝手にツイッターとかフォローしてるし、
はい、ありがとうございます。
で結構話とか僕体験談の方を聞いて、はいはい、こんな面白い人いるの話してえなって思ってたんですよ。いいな、まさか僕がいる期間に、
はいはい、
しかも今このネポのスタッフさんも、はい、その時のインタビューされてた方なんですよ、
はい、
その人が今このスタッフやってて、
そうそう、
まさかこの人いると思わなかったし、しかもその人をインタビューした人もまさか来ると思わなか
ったし、ね、
すごいなと思って、
よかったよかった、
うん、
いやでもまあこの意見もまだこれからフィリピンをね検討してる人の参考になるかもしれないんで。
そうですね、それ参考になってありがたいですね。
ね、いやよかったと思いますよ。だからあのちゃんと勉強して。
そうですね、まずはやってくださいと、
はい、
仕事の文法と単語はまずこれだけやってくださいと、
はい、
でフィリピン来たらフィリピンでしかできないこうアウトプットだったりいろいろあるんで、そっちをフィリピンでやれるようにしたら、うん、成長と伸びもやっぱ違ってくると思います。
うん、
はい、
いや参考になる意見本当にありがとうございました。
いやいや、ごちそうさまでした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。